こんにちは、上野秀則です。本日は2022年の1月の2日の日曜日です。新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。為替相場のお休みというのはですね、1月の1日と12月の25日の2日間しかないんですね。で、今回の年末年始に関しては、その2日間が、土日にかかってるということがありまして、振り替え休日とかでちょっと複雑な形にはなってるんですけれども、本来1月2日、今日日曜日でなければですね、もうすでに為替相場は動いてるというような日であります。明日1月3日月曜日からは、日本時間の6時とか7時とかブロカによって異なりますけれども、この時間から新年の為替相場が動き始めるということになります。それに合わせまして、上野秀則プロ FX ウィークリードル円トレード戦略をお届けしたいというふうに思っております。今回のテーマは、昨年来高値 115.520 の更新は時間の問題か、リスクオン継続ならということなんですね。考えてみますと、クリスマス休暇中、そしてクリスマス休暇が明けた週、2週間通してですね、リスクオンがずっと続いてるんですけれども、なんでこうなのかなっていうのはちょっと不思議な感じはしますね。まず米国の金利が上がってるんですよね。2年もの、それから5年ものの金利が上がっています。10年ものに関しては横ばいということなんですけれども、短期金利が上がりますと、基本的には株式相場はですね、非常に警戒感を強めまして、株価が下がることはあってもですね、あんまり上昇し続けることはないんですね。ただし、短期金利の上昇で一番ダメージが大きいのはナスダックなので、ナスダックは伸びてないですけれども、S&P500、そしてダウ平均株価に関しましては年末年初来高値を更新していきましたよね。そして WTI 原油先物も結構値を戻してきてると。この2つのドライバーでもってですね、リスクオンということで、円は一番最弱ですよね。円売りが一番厳しい。そしてドルが売られるということですね。ドルが売られるというのは、昨年はドルが非常に高騰した年でありますので、年末に向けてドル売りポジションをですね、解消したというようなことにもなってくるんだとは思いますけれども、円売りはまた進んでしまいましたので、ドル円は持ち上がってきているよということで、115円台に乗せてきているというところで、で、気がついてですね、見てみれば、フィボナッチの分析をしている日足およびダウ理論でのですね、トレンドの継続性を見ている1時間足、どちらのテクニカル分析においても、これ完璧に上昇トレンドなんですね。基本的には陽線が並んでいるような上昇相場っていうことで、31日だけ陰線出てますけれども、非常に強い形でですね、継続してますので、これ何事もなければ、115.520 というですね、昨年来高値というのはですね、到達することは、まず間違いないんだろうなというふうには思います。到達できないとすれば、今までちょっと変だなと思っていたリスクオンがですね、新年になってもう一度ですね、リスクを認識したときに、やはりあまり楽観的な見通し持てないなというところでリスクオフにね、急にこう転換したときは、やはりドル円というのはですね、円高ということで、売られるということで、下落ということにはなるんでしょうけれども、基本的になんとなく、まったりとした年末のリスクオン相場が、新年になってもまた続くようであれば、これはですね、早いうちに昨年来高値には達するんだというふうには思います。そして以前から申し上げている OP ですね、フィボナッチエクスパンションで予測をしたですね、高値予想なんですけれども、OP というのは一番メインの高値予想なんですが、これが 115.850 というところがあるんですけれども、ここに達する可能性も、今の現状の相場が変わらなければ、今週中十分あり得るかなというふうには思っております。何せ全面ドル安が進みまして、それよりも円の方が弱いという状況なんですよね。全面ドル安で、ポンドドルが上昇し、5ドル米ドルが上昇し、というようなことになってますよね。で、円が最弱で、ドルよりもポンド、5ドルの方が強いという状況になっているということですから、当然、クロス円というのはですね、みんな上昇するわけですね。特にポンド円、5ドル円の上昇は、もうこの2週間でですね、もう暴騰と言っていいぐらいの上昇だったということですね。ですから一番投資効率が良かったというのはですね、トレード効率が良かったのは、 ポンド円の買い、5ドル円の買い、そして私はさすがにこれはどっかで腰折れするだろうというようなことをですね、狼少年みたいにずっと言い続けてきたんですが、何もネガティブなニュースは出ずにですね、リスクオンの相場がダラダラと年末まで続いてしまいましたよってことなんですが、じゃあ年始になってどうなるかってことですよね。でもちろん年始1月の7日金曜日に米国雇用統計発表になりますし、それ以前に12月の FOMC の議事録が発表になったりとか、あと ISM の製造業非製造業の景況指数が発表になったりとかですね、まあそういう割とイベントが盛りだくさんの1週間なので、よく動きそうな感じではあるんですけれども、ドル円が昨年来高値に達するかどうかってことに関してはですね、一番大きいのは4日の火曜日の24時に期限を迎えるオプションバリアなんですね。これがですね、3日はまだロンドン勢がお休みなんですよね。でニューヨーク勢が動いてるんですけれども、ですからあんまり、もちろん東京はですね、あまり動きないと思うんですね。でフラッシュクラッシュが起こるかって言ったら、今そういうような状況じゃないので、まあこれは起こりえないと思ってるんですけれども、3年前の1月の3日にフラッシュクラッシュ起こりましたが、その時の相場環境と今安定性が全然違うので、まあ絶対起こらないとは思ってるんですけれども、そうすると、小動きな東京タイム、ロンドン勢もお休みというところからのニューヨークっていうことなので、3日はあんまり動かないんじゃないかなと思ってるんですね。で、実際は4日の火曜日からの相場っていうことを考えたときに、4日の24時の 115.500 というところのですね、オプションバリアは強力なんだろうなというふうに思いまして、この日まではですね、上抜いていかないのかなとは思ってるんですけれども、あとはもうその後の展開でリスクオンが続けばですね、またさらに上昇のバイアスが強まってですね、115.850 といったようなフィボナッチエクスパンションでの予測値のあたりまでいけるという可能性もあるのかなとは思ってはいますけれども、まずは1月4日始まってから、特にこのオプションの攻防というのをですね、注目して見ていきたいというふうに思っております。まあ、それぞれいろいろまとめてありますので、ブログの方をですね、よくお読みになっていただいてですね、トレード戦略を考えていただきたいというふうに思ってますけれども、メインのシナリオとしてはですね、リスクオンによる円安トレンドが継続する、そして昨年来高値の 115.520 に釣り合わせするところまでは、まあ比較的早めに到達すると。これはまあ1月4日の24時以降というふうに見てますけどね。で、その後、多少の揉み合いを経た後に、OP、通常の高値目標のですね、115.850 まで上昇するというのを、確率 50% のメインシナリオとして考えております。これがですね、急激にリスクオフ、何か地政学的なリスクがあってですね、例えばロシアがウクライナに侵攻したとか、まあそんなことがあれば一発でひっくり返ってしまうんですけれども、今の状況が継続するんであれば、これが 50% でしょうというふうに思っております。残りの 25% ずつのサブシナリオについてもですね、ブログの方でご確認いただければというふうには思ってます。基本的にはですね、何事も起こらなければ上昇方向を見ていこうよということですね。で、何か起こってしまったら、その起こったことの相場に与える衝撃の大きさによってですね、ドル円相場はもちろん変わってくるということになります。ということで、本年も一緒に頑張りましょう。